know I stand in line until you think you have time to spend an evening with me. それは何ですか？ And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. 延岡共立病院は長きにわたり地域医療病院として心のこもった親身なサービスを基本理念に地域を支えてきました。サービスを受けるのはすべて私の家族という気持ち、地域住民の方々が健やかで安心して生活できる環境の実現を目指し、予防接種、医療、介護などの事業サービスを通じて地域社会に貢献いたします。バスイスダス、それは何ですか？この番組は医療法人親和会延岡共立病院の提供でお送りします。ナビゲーターは松田優子でお送りします。バスイースダス、それは何ですか？今回も延岡共立病院の赤水久太郎院長にお話を伺います、
はい、
よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いします。
さあもう3月ですが、延岡共立病院が、
そうですね、ちょうど、2月の10日が引っ越し移転の日でしたんで、はい、まあそうね、1年1ヶ月ぐらいでしょうかね、はい、だいぶ早いですね。
そうですね。
いろいろありましたね。
いやー、この1年特にいろいろあったような気がしますが。
まずね、引っ越しの日がね、はい、まあ、1日でその患者さんを移動するというような計画だったんですけど、はい、まあ最初にこう計画を聞いたときにね、そんなことできるわけない。
1日で
ね、はい。まあただ病院ですんでね、もう2日も3日もかけられないんですね。患者さんたちが治療をしているからですね。だから、病院の移転というのは1日でやるんだよと聞いてびっくりしましたね、
はい、
で、まあ、その日に向けて準備をして進めていって、まあ、業者の方も集まってもらってですね、はい、朝から計画通りにこう、まあ、スタートしていって、はい、順次こう患者さんを搬送していったんですけど、終わったのがですね、予定より20分ぐらい早かったんですよ、
はい、
で業者の方が驚いてね、我々も何件もこう手掛けてるけど時間より早く終わったというのはこれが初めてですよ。
そうですね。
まあ普通はこうやっぱり長引くんでしょうね、おそらくね。だけども、計画もしっかり立ってたし、うん、何よりそのスタッフの動きがね、はい、もう手順通りみんなきっちり動いていって、
素早く、
はい、もうね、その時は、やっぱさすがね、うちの病院のスタッフはすごいなと思いました
ね。
やっぱりやればね、できるなと思いましたですね。はい、あの時にやっぱり自信になったし、いざという時の団結力はね、すごいと思いました。
そうですよね。もうチームワークですよね、ねそれこそ。は
い、やっぱり仲の良さっていうのが出るんでしょうね、そういう時にね。はい、本当に素晴らしかったです。まあ、それ、はい、その日からね、はい、いろいろありましたよね、この1年間はね、うん、はい。特にやっぱり新型コロナのことはね、まあ、予測おぼろげながらね、前の病院を使おうと、まあ、準備はしてたのはしてたんですけど、はい、まあ、本当に現実にね、そうなって、まあ、第2波、第3波と、なんとか乗り切ることができましたよね。
そうです
よ。これ、感染症の対策っていうのは、一番大事なのは隔離することですよね。感染した人がずっとこう、市中にいるようでは、どんどん感染が広がっていきますから、
はい、
まあ、そういう意味では、まあ、延岡ではね、まあ、隔離政策とか、まあ、前の病院がうちにあったということもあるし、まあ、ホテルもね、きちっと用意できたし、医師会病院や県立病院はじめね、隔離する治療する側のスタッフもなんとかかんとか確保できたということが非常にその感染の制御にうまくいったと思いましたね。
そうですね、
もう大勝利と言っていいんじゃないですかね、
大きかったと思います、はい、では早速ですが、まあ、今回のテーマ生太郎先生の専門分野でもある、
はいはい、肝臓ですね、
はい
はい、まあ、肝臓の話というふうにこう大きく枠をこうつけたんですけど、まあ、今日はその僕なりにね、まあ、肝臓の詳しいその働きについてではなくて、今までたどってきた道筋についてちょっとね、僕なりに解説して、この肝臓の治療っていうのを まあ、あお話ししようかなと思うんです ね, ですね、
興味あります。なぜそちらのこう分野に行かれたのかとか
僕がね、
はい、その辺お話ししていただきたいと思います、ね、はい、
あのまずねちょっとこの、まあ、スライドというか、
はい、
あの見てもらいたいんですけど、これはあの共立病院での、まあ、治療成績、まあ、出してるんですけど、はい、これがね2002年から2015年のあ、まあ、帰ってきて、まあ、15年ぐらい経った時の、
はい、
まあ、手術成績と言っていいんですけど、うん、外科手術はですね、まあ、特にがん治療の場合は手術をして5年間、まあ、生きてるか生きてないか5年生存率というデータを出すんですね、
はい、
でこの5年生存率が何パーセントかでその手術の、まあ、成績を表すわけですね、
はい、
でこれは僕の知った患者さんの肝臓がん の, あの手術の5年生存率 52.3% ですね、はい、10年生存率が 24.2% です。一応5年で区切るのは、はい、多くのがんがですね5年以上経つと再発が少ないということで、うん、まあ、一応共通した5年生存率という、ね、まあ、指標で表すんです、ね、はい、ただし肝臓がんの場合は5年経ってもまだ後出てきますんで、はい、まあ、胃がんとか大腸がんとはそこがね少し性質は違うけども、一応もうどの施設も5年生存率を出しますんで、うん、はい、まあ、僕のとこでは 52.3% です、まあ、大体手術した人の半分は生存されてると、はい、ただねこれは他の病院はじゃあどうかというと、あの国立がん研究センターってあの築地にありますけども、この5年生存率 32.2% で、まあ、有名なあの近畿大学ですね、はい、あのこれは肝臓で非常に有名な教室なんですけども、ここでの5年生存率が 42.7% です。ですから特にうちが悪いってことはないんですけど、はい、少しこう他 の, あの施設とは違う治療の仕方をしてますんで、うん、
はい、
まあ、その分少し成績がいいのかなと思ってます。
そうなんですね、まあ、違 う, こうなんかやり方と今おっしゃいましたけど、
はいはい、これはね、うん、あのまあ、肝臓がんって普通こう切断して切除して治療するんですね、
はい、
で、まあ、我々の場合はこれをこう焼いて治療するんですけど、あの幕内正俊先生って、はい、この先生はあの以前東大の教授だったんですけど、この先生がですね関節除術というものを確立した先生です、はい、で、あのそれまで肝臓がんになった時にはがんをこうくり抜いて切除してたんですね。
あ、
で、まあ、そういう時代がずっとこう続いてたんですけど、はい、なかなかその肝臓というのは血液の塊みたいな臓器ですね、
はい、
でこれをこうくり抜いて取るというのはものすごい出血するんですよ。
そうですね、
だから、まあ、その頃試行錯誤されとったわけですね、はい、どうやったら安全に手術ができるのか、どうやったらその再発せずに手術が、うん、あの肝臓がんが取り切れるのかと、でこの先生がブドウの房理論というんですけど、
はい、
肝臓にもこう血管がこうありましてね、ここにこう、でこの血管に沿ってこう区域を決めて、
はい、
この区域ごとに切除したら出血も少ないし再発も、ね、少ないんじゃないかということを考案されたんですね。そうすると安全に、手術ができると、出血量も少なくて済むと、はい、でがんの領域に沿って、取ることができるというふうな理論を考えたんですね、はい、でこの幕内理論に沿って、まあ、肝切除というのがスタートしたんです、はい、でちょうど僕が医者になった頃にはあの関節除術というのが確立されてきた時代でした、
はい、
ところがね、その肝臓がんになる人はですねほとんどがその肝硬変になってるんですよ。つまりどういうことかというとね、
はい、
肝臓がんになってる人調べてみると、まあ8割型 C 型肝炎、
はい、
まあ、その当時ね、で1割が B 型肝炎で、まあ、B 型肝炎でも C 型肝炎でもないって人は1割いるかいないかなんです、
はい、
つまり我々の側から見ればね、肝臓がんになる人、まあ、もう最初から決まってるわけで、うん、C 型肝炎が陽性だということになると、あ、もうこれはいずれ肝臓がんできますよと、
はい、
B 型肝炎陽性だと、まあ、確率は少ないにしても肝臓がんのリスクを背負ってますよと、こういうことがもう予測できるわけですね。
そうなんですね、うん、
ってことはもうその段階からもう何もなくても病院にちゃんと来てくださいと、
はい、
エコーの検査します、 CT の検査しますと、小さい段階で見つけないかんですね。ところがまだその当時は、まあ、エコーも CT もあったけども、まあ、そういうような十分な理論付けの説明がされてなくてですね、まあ、偶然肝臓がんが見つかった人が、まあ、手術になってたわけです。偶然見つかったとはいえ、
はい、
C 型肝炎で、まあ、感染してもう20年30年経ってるわけですよね。 C 型肝炎って輸血で感染するん で、前もお話したかもしれんけど、 戦後に輸血をね、たくさんしてた時代があって、はい、その頃に感染している方だったから、まあ、その当時、まあ、50代、60代になってて、まあ、そういった方が肝臓がん出てくるわけですね。たまたま見つかったと。だけど感染してからもう20年も30年も経ってるんで、はい、肝硬変にまでどんどん進んでるわけですよね。肝臓が悪くなっとって。で、そういう方の肝臓を切るということになると、もう余力が肝臓にないわけですよね。だからもう切れないと。
はい、
だから、内科からこう外科の方に、今度まあ肝臓が見つかりましたよと、切除お願いしますと回ってくるけど、どうでしょうね、1割ぐらいですかね、その中で手術できたのは。残りの9割はもう、はい、もうこれ肝硬変になってるからできませんと、
はい、
いうふうにして、もう内科にお返ししてたんですね。で、まあ、まあ、その次の世代に僕は入局、入ってきたんですけど、はい、まあ、そういう時代がこう続いとって、これはね、結局、外科って、ね、肝臓外科とはいえ、あんまりこう、役に立ってないと。肝臓がんを治すということにほとんど寄与してないなというようなことをこう、まあ、自問自答する我々の先輩たちが、ね、はい、日々だったんじゃないかと思うんですね。そこで一つ僕の先輩恩師の斉津秀樹先生というのが方がですね、焼いて治療したらどうかということを考案されたんです、
はい、
で病変に針を刺して焼くということなら実際その出血もあんまりないし、まあ、ダメージも少なくて済むんじゃないかというところからこの、まあ、手術始まったわけなんですね。
はい、
で、まあ、これをまあ僕も踏襲していて、いわゆるダメージの少ない治療をこう行っているということなんです。
窓ガラス流れ落ちてゆく雨を細い指先でなぞってみる。曇りとかして滑る指先に伝わる冷たさ心に染みる。忘れ去られた部屋の片隅
斉津秀樹先生で、これはそういう、まあ、針を刺して治療すると焼くという手術を考案して15周年記念パーティーの、僕はもうすでに延岡に帰ってきてましたけど、はい、100年の孤独をね、はい、持って行って
お土産です、ね、
まあ、先生は100年の孤独はご存じないと思うけど、はい、一応喜んでくれて
貴重なお酒ですよね。
受け取っていただいたシーンなんですけど、はい、これが、まあ、その先生が1993年にまあ、書いた論文で、
はい、
肝臓がんを焼いて治療するということを、まあ、考案されたわけですね、はい、針を病変に刺して、
はい、
まあ、焼き火鉢みたいにスイッチ入れたら先端がこう焼けるんですね。これだと、まあ、結局針を刺して抜くだけなんで、まあ、その針穴から少し血がにじむけど、はい、まあ、そこはこう血を止めればいいんですが、こう切る手術に比べると
そうです、ね、
断然出血量が少ない、
ね、負担も違いますよ ね、
こうイメージするだけでもなんとなくその違いがわかるでしょう、
はいは
い、まあ、そういうことでこれだったら肝硬変の、まあ、ダメージを受けた肝臓でも少ないダメージで済むんじゃないかということで、まあ、我々ね、僕は久留米大学だったけど、まあ、久留米大学でこの方法を、まあ、アピールしていったわけですね、
はい、
ところがですね、やっぱりその、ね、相手は東大でしょ、うん、世界最高の外科医と言われている先生が考案した、はい、関節除術と我々みたいなね地方の あの私立大学で考案した方法と全然こう、ね、受け入れられ方が違うわけですよね。
あ、最初はそうかもしれませんね。
そうそう、いくらこの方法がいいんだと言っても、うん、まあ、いろいろ難癖つけられるわけですよ。例えば順番にこう針を刺していく様子を、まあ、写真で撮ってるんですけど、はい、まあ、超音波ですねの写真なんですね。で、病変を焼くときには表面にその病変があるわけじゃなくて肝臓の中にあるんで、
はい、
まあ、そこをこう超音波で見つけるわけですね。そうするとここにこうあるの分かります？
あ、丸い、
そうそう、矢印で囲ったところね、
はい、
これに向けてこう針をこう差し込んでいくわけです。
はい、
こう針をこう
刺さった状態のもちゃんと分かりますね。
分かりますね、
はい、
でこうスイッチ入れて焼くとバーッとこう白くなって、
はい、
焼けていく様子が分かるんですね。はい、でこれが焼灼完了で、まあ、丸くなってるけど、手術する方に言わせればね、これはちゃんと焼けてるんですかと、
はい、
がん細胞が1個も残ってないのかと。1個のがん細胞なんて顕微鏡でしか見えないから、はい、これ肉眼的に見てまあ分からないわけですよね。いや、これ難癖つけられるんですよ。がんが残ってんじゃないかと。がんが残るとどうなるかというと、何年か経つとここからまたこうがんが出てくるわけですよね。
はい、
まあ、これを局所再発というんですけども、つまり局所再発率が高い手術方法じゃないのかと、がんを残してんじゃないかと、はい、どうやって見極めるんですかと、あの焼けてる範囲をと、まあ、そういうふうにこう、まあ、難癖つけられる、
はい、
じゃあ局所再発率についてもうこうずっと、まあ、5年10年ともう何百何千とやって、あのこう出していくわけですね。で、まあ、そのデータを出すと、肝臓をこう切除したら当然病変の外側を切るわけだから局所再発はしないわけですよね。理論上はね、
かなりあの大きな範囲でってことです
もんね。周りの周りをこう、はい、正常な範囲も取ってしまうわけです、はい、だけど実際の手術ではですね、ギリギリを取る場合もあるんですよ。血管の関係もあってね。だから局所再発が 0% ではないんです。切除手術も、うん、だいたい 3-5% ぐらい。で、一方このマイクロ波であの薬手術ではどうかというと、
はい、
まあ、我々の施設ではやっぱり 3-5% ぐらい、ほぼ同じなんですね。
一緒ですね、うん、はい、
だから、まあ、これは施設によってまちまちだけど、何事もそうじゃないですか。あの、まあ、10例20例しかねやったことがない人がやればもっと局所再発率が高いのかもしれんけど、もう1000も2000もやるとこう、ね、まあ、病変がここにあって針をこう刺していくんだけど、はい、もう頭の中にこう立体的にこう、ね、あの病変の形が浮かんできて、はい、どこを針で刺しているのかというのがこうおよそ分かってくるわけですね。
はい、
まあ、そこまでその質が上がってくると局所再発率もどんどんどんどん下がってくるわけ、要するに腕が上がるわけですよね。で、そういうベテランがすればあの、まあ、関節上した時とほぼ同等の成績で治療ができると。これね、ちょっと見てもらいたいんですが、これ実際に僕が手術しているところだけど、
はい、
ほんのその拳一つ分ぐらい切開して手術しているんです、
はい、まあ、そうです
ね、うん、ここでから機械をこう入れて針を刺す、
はい、
まあ、そのスペースがあれば手術できるわけですね。
あ、この針っていうのは大きさ的にどれぐらいなんでしょう？
これはね、はい、あの長さは30センチぐらいです。
あ、はい、
まあ、短い針とあの2センチの針とあの30センチの針と、要するにあのなんていうかな、表面にあるのを治療する針と深いところに刺す針と2種類あるんです。これは深いところに向けて刺す針で、はい、要するにほら肝臓の中にあるから、
はい、
奥の方にあるんで、はい、超音波でそれを見つけて超音波の画面を見ながらこう針をこう刺すわけですね。だから普通の手術はこう肉眼で見ながらやっていくんだけど、うん、それプラスその超音波でそれを病出する腕がないというか、でそこに向けて針をこう刺す技術もいるわけですよ。
はいはい、
だから一般の外科の先生がねとっつきにくいわけですね。
難しい、
ね、難しいわけですよ、
はい、
ね、関節除術ってね、普通 の, その外科手術っていうのは、まあ、盲腸の手術して何の手術をしててこうだ少しずつ段階上がっていって、まあ、肝臓まで到達するわけだけど、みんな同じようにお腹切って、まあ、肝臓のこうね、もう切っていく、まあ、こう手でこう手作業でしていくわけでしょ、はい、だから超音波見たりとか針を刺すっていうのはないわけですよ。だから、まあ、こういうとっつきにくいわけですよね。また違う技術を習得せんといかんというんで、はい、なかなかその受け入れられないんです。だけど、さらにね、もう今では、まあ、これはちょっと違うシェーマだけど、もう、超音波で、皮膚の上から超音波で見ながら、針を刺す。要するに、切開せずに、はい、治療することも可能なんです。
そうなんですね。
そうそう。 だからこういう技術をどんどんどんどん応用していけばね、まあ、縮小手術ね、あの患者さんの負担がどんどん軽くなっていくわけです、はい、切らんでも治ったよということになるわけだけど、うん、どうしてもねやっぱりそのね東大派閥というかね、うん、巨大な勢力があって、
はい、
地方の一ね私立大学がいくらこの方がいいんだよと言っても、うん、なかなかこうね受け入れられない。
そうですね、
うん、去年か、まあ、学会がね宮崎県であったんです、あの消化器病学会という学会がね、はい、でこれでもう長年もう論争なわけですよ、こう薬治療がいいのか切った方がいいのかと、
はい、
でその結論がとうとうねこの宮崎で発表されまして、
はい、
さっき の, あの教授の後任の、
はい、
東大 の,、ね、あの外科の教授はおいでになって、
はい、
まあ、これまでずっと研究してきたと、まあ、各いろんな病院に施設にねお願いして3センチ以内、3個以内の肝臓がんに対して焼灼療法が勝るのか切除療法が勝るのかという、まあ、トライアルをね試験をずっとやってきて、はい、結果が出ましたと、
はい、
発表されました、
はい、
結果は5年生存率全く一緒と、
一緒
ってことは、ね、我々が主張してきたことは正しかったということですよね、うん、が実証されたんです。
そうですよね、まさしく。
そうで、それもあの東大 の, あのさっきのね幕内教授の後任の教授がね、苦虫を噛みつぶしたかのようにね、うん、同じでした、
うん、
悔しそうに言われてましたけど、ほら見て、
そうですよね、こっちはね、はい、
勝ったと、
はい、
やっと認めてくれたと、
うん、
あ、まあそういうことがありましてね、あの僕も、まあ、こっちに延岡に帰ってきてからもう20年近くなりますけど、まあ、この治療をこう推進してきた派としてね、やっぱ日の目を見る機会が来たなと思いましたよね、はい、あのやっぱ正しかったんだと。
そうですね、うん、医学の進歩の裏にはそういった、ね、論争とかもずっと常にあってたっていう、ちょっと裏側を知ることができましたけど、
はい、だからね、軽はずみにいろいろ喋ると、ね、すぐアイディア取られるんですよ。
で僕も
そうだからこう学会なんかでね、あの他の先生たちの方を聞いたりとかするけど、はい、あの僕がこう まあ、ほらあんまり他でやってないような治療をやって発表するとね、ちょっと取られたりする
って、うん、あるんですね、そういうことが。
それがね、これ例えばね、まあ、僕がちょっとね、語学が苦手なばっかりにこういうこともあったんですよ。これちょっと見てもらいたいんですけど、はい、これ一生懸命ね僕は発表してる。
去年も
見
せていただきました、あの英語でスピーチ
されるっていう。そう英語ね、
はい、
もうこれ国際学会でね僕は発表してるところで、はい、もう油汗たるたるなんですよ。でここの68番の院内が僕なんですよ、
はい、
でここずっとね、なかなかいい、ね、
画像がずっと、
ね、画像いいでしょ、
うん、見やすいく。
で67番の院内もね同じような院内で、これまあ、その当時一生懸命やってたインターフェロン治療ってC 型肝炎を治すお薬があるんですけど、はい、肝臓がんになる人の8割は C 型肝炎だから、はい、C 型肝炎の治療薬としてはその当時はインターフェロンしかなくてね、まあ、インターフェロンで C 型肝炎を治せば肝臓がんになる人も少なくなるんじゃないかということをがその当時、まあ、一生懸命治療されてるんです。で僕はその肝臓がんにすでになった人にインターフェロン治療をしてウイルスを消せば再発率が下がるんじゃないかと思って、まあ、研究とかね一生懸命取り組んでたんですよ。で、まあ、それをこう実際に良くなったんで、こういう国際学会で発表したんですけど、その67番の演題も東大の先生でね、
はい、
これまた同じ演題、やっぱり同じことを考えてね、やっぱり肝臓がんになった人に治療して、その後インターフェロン投与しましたと、
はい。
C 型肝炎が消えましたと。まあでもそれでも再発するんだけど、それ2回再発する、3回再発するということが、まあ、このデータでこう示してあって、だんだん再発率が下がりますよということがここに書いてあるん
です、はい。
僕はやったのと全く同じなんだけど、やっぱりほら、向こうはね、東大だし、
はい、
もう国際学会だから英語でラメラメラメラメラって喋っていくわけで、僕はもうね中に書いてあることは僕の方が自信があったけど、なんせやね、もう原稿を読むだけと
一生懸命こう原稿に目をやってる姿が、
しまいにはこの座長のね韓国の先生からもう早くハリアップ分かったよもうみたいな感じで、だからまあちょっと語学力が低いのがね欠点なんですけど、まあ、こういう時にこうね、まあ、誰が僕はこの ことは僕は考えたんだけど、はい、まあ、どこからか伝わって東大に行ったかもしれないけど、すぐ盗まれると。
そういう世界なんですね。
そうそうそう。
街のどこかに寂しがり屋が一人、今にも泣きそうにギターを弾いている。愛をなくして何かを求めてさまよう似たもの同士なのね。ここへおいでよ、夜は冷たく長い、黙って夜明けまでギターを弾こうよ。寂しがり屋の星が涙の尾を引いてどこかへ旅に立つ。愛をなくして何かを求めてさまよう似たもの同士なの。みんな孤独でつらい、黙って夜明けまでギターを弾こうよ。
まあ、そういう風にして、まあ、少しずつ進歩していくんだろうけど、まあ、とにかくそのいろいろ僕も地方で働きながら、もうちょっとこうしたら成績が良くなるんじゃないかとか、もうちょっとこうしたらね、患者さんにいい治療が提供できるんじゃないかと思って、まあ、いろいろ考えて研究してするわけです、
はい、
そしてね、その頃出したデータがこれですけど、手術した後にインターフェロンを使って C 型肝炎を消した方はね、
はい、
5年生存率が 72% にもう跳ね上がるんです。 20% も、50% だった
の。
だから、かなりね、まあ、その当時はセンセーショナルな数字だった。
はい、
まあ、今でも、今もインターフェロン治療っていうのはないけども、この当時ね、5年生存率が肝臓がね、70% ってみんなびっくりしましたね。
かなり高いですよね。
かなり、今でも 70% ってかなり高いと思う、はい。地方で仕事はしてるけども、治療成績はもうダントツ日本一だったと思う。
素晴らしい。
一応一生懸命頑張ってる。
ものすごくだと思いますけれども。
でね、この焼灼治療がですね、まあ、最初に行われたのが、まあ、さっき僕は、恩師のこの斉藤秀樹先生だけど、これがね、きっかけがあってね、始めたことの。はい、この先生はね、久留米大学の学長で、高血共造先生って言うんですよ。
はい。
でこの先生はね、まあ、僕ら本当大変尊敬している先生で、僕のおじがね、生理学者なんですよ。
はい、
久留米大学の教授だったんですね、生理学教室ってところの。そのおじの赤須隆先生の恩師の先生
です。あ、そうなんですね。
まあ、そういうつながりもあるんですけど、はい、この学長の、現役の学長の頃にね、はい、まあ、ちょうど僕はその頃学生だったんですけど、大腸がんに罹患されましてね。で第一外科、僕は第二外科なんですけど、第一外科は消化管の担当だったんで、第一外科で手術することになって、でもう学長先生の手術だからって、まあ、みんな、ね、気合い入れて、はい、第一外科の方手術されたんですけど、まあ、不幸にしてその後肝臓に転移が来たんですね、
はい、
で学長だからやっぱりね、どうにかせんといかんけど、まあ、その当時ちょうど僕がそれが入局した頃、医者になった頃の話ですね。で、肝臓が、ほら、さっき言ったように、まあ、くり抜いて取ってたのが、やっとその、系統的切除って言って、まあ、区域に、ごとに取るという手術方法が確立され出した 頃なんです。で、まだね、その、久留米大学でも、まあ、肝臓を一生懸命やってるという部署がなかったんですね。
はい。
で、ただ、さっきの僕の恩師の斉藤秀樹先生がね、この先生がちょっと不思議な先生なんですけど、
はい、
もう僕が入った第二外科というのは心臓外科なんですよ。で、心臓外科と肝胆水外科、まあ、胆水外科って言った方がよかったかな。まず、肝臓というのはあんまり一生懸命やってなかったんですけど、この斉藤秀樹先生がね、その第二外科に入局してきて、私は肝臓しますと宣言されて、
はい、
肝臓の部門がないのにね、勝手に自分で肝臓
なかったのに、
なかったのに、はい、そういうこう道を切り開いていかれる先生なんですよ。
じゃあなかったからあえて、まあ、自分がっていう感じだったんで
しょうね、うん、だからこう今までやられたことをやるのはつまらないと、今までやられてないことを自分はやるんだというふうに思われたんだろうと思うけど、うん、はい、自分は肝臓をしますと、うん、自称肝臓、ね、で、まあ、みんなはね、はいはいと。
あ、そんな感じだったんですね。
また変わり者が入ってきたなというわけですけど、まあそういうところでこの高血学長が肝臓に転移が出たわけですね。そしたら肝臓かと。肝臓を治療する部門はないよなと。まあ内科はあっても外科にはね。で、あ、そういえば斉津くんは自分で肝臓って言ったなと。はい、斉津くんに、どうか、第一外科の教授がおっしゃって。いうことで回ってきたわけです、はい、第二外科に、はい、おーと、最初のね、まあ、症例というか事例が学長
かなりプレッシャーが
プレッシャーかかりますよ ね重たいでしょこれね、はい、やっぱそれはもう間違ってもね、そのミスは許されんけども、どういう治療方針でいくのかとかね、どういうふうなことを、まあ、やっていくのかというのは当然そのカンファレンスでね、まあ、術前の会議で言わんといかんけど、まあ、確立された治療法が、まあ、ないわけですね、はい、まだね。
まだこの、やり始めたばかりの頃なんですよね。そうそうそう、はい、
なのに、これをね、まあ、試してみるわけですよね。
はい、
ようそんなことがね、まかり通ったなと思うけど、まあ、その当時、こういう出来事があったんですよ。
はい、
まあ、大腸の手術をしてたと。ただ、まあ、肝臓の表面にちょっとプチッと、肝臓に転移が見つかったと。で、まあ、その当時肝臓の手術はまだ確立されてないけど、これどうするねと。一個だけここにあるんやけど、これ硬いよねと。電気メスで焼こうかって。焼いとこうやって。で、電気メスでブワーッとそこだけ焼いたそ
うです。
そしたら、そこのにはもう転移が広がらなかったというような経験をした先生がいたん
で、はい、別の方。
別の方。はい、で、まあ、そんな話を聞いとって、うん、で、この斉藤先生というのは、それから、あ、じゃあ、焼いたら、がんは死ぬんやと、と、うん、いうことを、こう連想されてくるわけですね。
はい、
で、さっきの、焼く機械あったじゃないですか。
はい、
このマイクロ波、横療法のね、
はい。
この機械、これはね、もともと肝臓を切断するための機械で。
あ、焼くものではなくて。
そうそう。まあ、肝臓を切るときに、さっき言ったように、出血するんで、
はい、
あらかじめその切断面を焼いとくわけですよ、はい、これで。そうすると出血が少ないという機械があったんです、
はい、
で、その機械を焼くことに応用したわけですね、はい、肝臓を焼くと。で、まあそういう事例があったらやってみようかなと思ってたところに、学長が来たと、
はい。
ということなんですね。
すごいですね。ね、
学長かと。
またね、その時の。
まあ、それで、まあ、第一例目と。でもまあ、言ってみれば身内ですよね。同じ学内の、
はい、
ですから、まあ、第一例目としてはね、まあ、適切だったかもしれないけど。じゃあね、まあ、3個、転移があったそうです、
はい。
で、3個とも、まず焼いたと。針をこう差し込んで、
はい、
ビーッと焼いたんですね。そうすると、なんとね、まあ、肝転移が良くなったと。
はい、
良くなったらしいんですよ。
素晴らしい。
すごいですよね。
はい、
だけど、まあ、転移っていうのは、また後から出てくるんですよ。その時治ってもね。そして、第2回目の手術を今度することになったけど、
はい、
まあ、その時、僕の恩師の斉藤秀樹先生は、もう久留米大学を、まあ、辞めて、九州医療センターという、まあ、福岡にある国立病院に、まあ、行ってたんですね。で、僕はそこに弟子入りしたん、
はい、
だけど、その九州医療センターの方に、今度は高血先生が 来られて、はい、もうその頃は大学の学長が終わって、まあ、退官されとって、ご自宅にね、静養されとったんですけど、まあ、やっぱり斉藤先生を頼って、福岡まで来られて、斉藤君と、また出たみたいやと、はい、また治療してくれんやろかと。で、これが斉藤先生にとっても転機になったみたいで、結局、小さな手術切開層でできるわけですよね。さっき僕は拳一つ分切開すればできる、はい、ってことは普通は肝臓の手術はもうガーッとこうね、もうボンネット開けるかのようにグワーッと、
そんな広範囲で、
そうそう、でそれだともう2回3回って手術できないんですね、はい、だけどちょっと切っとっただけだったら、まあ、もっとこうするとかこうするとかいろいろアイデアができるけど、要するに小さな手術で進めば2回も3回も手術できるわけですね。まあ、肝臓にこう大腸がんから肝臓転移してきて、まあ、そこは1回治ってもまた転移が出てくるってことはよくあるんです。だから2回目の手術、そして3回目の手術と、この高潔先生もその九州医療センターで行ってるんですけど、はい、いつでしたかね、もう十何年前かな、僕は延岡に帰ってきて10年ぐらい経った時だったけど、まあ、92歳のね、うん、で転移を全うされましたけど、もうこの転移を全うされる日まで肝転移はその後出らんかった、
は
い、そうなんです。だから3回手術したけど、はい、まあ、完治されたんですよね、
はい、
だけどこのポイントはですね、小さな手術で済ますことができたから3回手術できたと思うんです。つまりこれを同じように肝臓がん、肝臓がんというのはさっき言ったように、ね、その C 型肝炎が引き起こす病気やから、1回出てきてもウイルスがいるんでね、まあ、長年ウイルスが住んでたんで、1個出てもその次も2個出るとか3個出るとか、もう次々とこうね出てくるわけだけど、同じように手術を積み重ねていかんといかん、作戦を取らんといかんわけです、
はい、
この高血学長の事例がヒントになってね、あ、小さな手術を積み重ねていくとことができればずっとね活かせることができる、
はい、
つまり5年生存率が上がるということですよね、ということをまあ考え出したわけです
。へー、すごいですね、なんか、ね、そういったきっかけになったものをね、まあ、自らなんかそのね
そうなんですよ。でそれがまたね、僕の叔父の恩師だっていうところもまたね、はい、この延岡とのつながりを、うん、感じること
があるんですけど、いろんなこうつながりがあって伊藤先生もその道 で今ここに、
はい、君を見つけたこの何さに一人たたずみ思い出す
家とかがこうあって重なったりして、
そうなんですよ。
すごいですね。
僕ね、元々ね、まあ、さっき第一外科第二外科って話してるけど、一般の方に分かりにくいんですよね、第一外科第二外科
ですね。そうですね。はい、改めてどう違うんですか？
各大学で違うんですけど、僕の行った久留米大学では第一外科が主に消化器、腹部ですね。第二外科が心臓なんですけど。自覚が始まった時に、大学がスタートした時には、まあ、当然内科と外科というところからスタートするわけじゃないですか、はい、でその中から まあ、いろいろなね、臓器、じゃあ循環器内科とか、消化器内科とかね、呼吸器内科とか細かく分かれていって、まあ、それが第1、第2、第3というふうに名称がついていくわけやけど、さっきの佐伯先生みたいに、心臓外科に入ってきてるのに、私は肝臓しますとね、そういう先生が、まあ、その前にもおられたんですよ。心臓外科に入ってきたけど、自分はもう、胆管とか、膵臓をやりますとかね。まあ、そういう時代やった
んですね。そうですね、はい。
新しいことやるのに文句言う人いないわけやから、うん、あんならまあ頑張れよということで、僕が入った頃には、まあ、心臓外科と肝胆膵外科というね、が第二外科になってたんです。
あ、
ところが肝臓ってこれ新しい分野だから、
はい、
第一外科の中にもまたね、自分たちはね、肝臓をやりますという人たちがまた出てきたんですよ、
はい。
だから、肝臓外科とか第一外科と第二外科に両方あった。
そうですね。
まあ、そういうちょっと不思議な、ね、ところなんです。今は、はい、糖配合されてね、はい、臓器別になってますけど、はい、父がね、心臓外科医だったもんですから、はい、僕も心臓外科を目指して、
はい、
第二外科に最初入った。
最初は第二外科。
そうそうそう。で、心臓外科医になるつもりで入ったんですけど、はい、まあ、入ったんですけどね、手術前の、まあ、術前カンファレンスってね、術前の会議があるんですけど、まあ、そこで、まあ、心臓の来週の手術の症例のこう検討会があるんですね。
はい、
で、最初は心臓の症例からこう発表されていくんですけど、で、その心臓の症例が、検討会が終わると、その次消化器の症例検討会があるんです。で、我々のような下っ端は、もう最初からずーっと最後までおらんといかんんですけど、毎回こうね、心臓を聞いて、まあ自分の主治医の分も発表するんだけど、でその次にこう、消化器が、ね、肝臓がんの事例ですとか、胆管がんの事例ですとか、膵臓がんの事例ですとか、で、CT ではこうで、ああでって言われるんです。で、心臓の場合はね、その、検査というのが2つしかなくて、
はい、
カテーテルによる血管造影ですね。それと、まあ、エコ、超音波。で、この2つしかもう、検査がないんですよ。だからこう、まあ、カテーテルの検査では逆流があるとかないとか、で、弁の大きさはどれにしようとか、であとはエコーの検査で心臓の働きはどのぐらいあるとか、まあ、手術に耐えられるだろうとかね。ところが消化器の方はね、まあ、CT があって、MRI があって、エコーがあって、血管造影があってと。まあ、それぞれに専門家の先生がおって、ね、
はい、
これではこう見えるからここまで取らんといかんとか、議論が熱いんですよ。
それぞれが皆さんがこう、
そうそうそう、
あるわけですよね。
エコー、まあ、僕が言ったその、第二外科、久留米大学の第二外科っていうのは、いろいろ班が分かれとってね、血管造影班とか、超音波班とかね、だからそればっかりみんなやってるわけで、どんどんどんどんほら腕が上がるわけじゃないですか、毎日毎日やってるから。
はい、
だからこう見えると、だから絶対ここまであるはずやと思う。もうかなり疑問が熱くてね。楽しいっちゃってね。なんけど、熱いなぁとね。心臓の場合はあんまりそういう疑問がなくてね。教授が、じゃあこの、なんとか弁を何ミリのやつ使えと。わかりましたと。まあそういうような感じでこう、淡々と進んでいくけど。はい、消化器の方はね、もう白熱するんですよ。
そんなに違うんですね。
そう、まあ、要するに取り扱っている病気が、はい、心臓は良性疾患ですよね。癌じゃないかな。その弁を取り替える、壊れた弁を取り替えるとか、バイパスをどこからどこにつなぐというようなことが大きな議論で、はい、消化器の方は癌手術がメインだから、その取り残したらいかんわけですね。どこまで転移してるのかとか、まあ、そういうのを術前できっちり評価せんといかんので、画像によるその、まあ、議論が、ね、はい、かなりこう熱を帯びるわけです、ね。
まあ、いろんなやり方がある分それぞれでこう意見もあるという、
はい、で僕はもう心臓外科を目指して入ったけどそっちの方にだんだん惹かれてね、
はい、
あ、やっぱ消化器の手術ってすごいんやなとね、
うん、
なんていうかこういただきがこうないように、ね、うん、自分には思えたんで、
はい、
そっちの方にだんだ ん, だ ん, だんこう系統していって、
そうですね、そうそう、
だけど、まあ、入ったばっかりの頃にね、まさかその、頂点まで行けるとは思わんから、まあ、当然そこまで行きませんけど、
いやいやいや、ね、
頂点
行ってらっしゃ
ったら、頂点まで、ね、とんでもないけど、まあ、ある程度ね、手先のことができるようになって、それで延岡に帰ればね、まあいいかな、ぐらい思ってたんです。
うん、
で、まあ、胃の手術とかが、まあ、そこそこできればね。ところがね、ひょんなことでね、さっきの斉津秀樹先生に、うん、弟子入りすることになってね。
はい。そのきっかけは、出会いはどんな感じだったんですか？
これね。
はい。
これがまたね、
はい、
不思議なんですけど、僕はその、チャンスがあれば消化器に移りたいなと思ってたんです。
思ってて、
ね。ところがね、僕は大学院が終わった時に、 ちょうどその、まあ、病棟に戻らんといかんけど、教授選があって、
はい、
教授が、ね、あの変わるときって、たくさん辞めるんですよ、みんな。はい、その応援してた教授が、あのうまく教授にならんかった人たちがね、2派に分かれるわけでしょ。
派
閥がね。派閥がね。そうそうそう、はい、で応援した教授が残った方はみんな全員残るけど、うん、あの辞めていく教授についてた人たちは辞めるわ。で、ちょうど便乗して僕も辞めたんです。
辞めたんですね。
で、なんで辞めたかというとね、うん、このままここにおったら当然もうか、ね、心臓外科にこうやっていかないかになると思って、まあ、なんかきっかけがないかなと思った、うん、まあそうやってこう、医局に残っても、やっぱね、疎い目で見られますよね。あんた、心臓の勉強したのになんで消化器ってね、あるから、もういっそのことやめて、うん、自分でどっか切り開いていこうと思ってやめてね、はい、福岡の、まあ、和白病院という病院に、まあ、就職したんですよ。まあそこでこうね、いろんな仕事をしながら、恩師の先生に、まあたまたま恵まれた仕事もあって、いろいろ手術の手ほどきを、まあ習ってたんです。で九州医療センターに、まあ、斉地秀樹先生が、まあ、その頃、やっぱりね、同じような、応援してた先生が辞めたんで、自分も辞めて、九州医療センターに来られたんですけど、
はい、
あの先生も、ね、自分で切り開いていくから、はい、肝臓の人手が足りんと。うん、誰か、ね、福岡に、あの、行くもおらんのかと言うけど、斉地先生って、まあ、ものすごく厳しい先生でね、はい、弟子入りする人がいないわけ、ね。
あ、そんなに厳しい、
ものすごい厳しい。終わりもんなんですよ。要するに、その、なんていうかな。
はい。
例えばね、その、ほら、九州人やから、先生、長崎のね、五島の出身で、はい、あの、もう、バリバリ九州人、
はい、
主語を言わないわけですよ。
はい、
やった、とか感じでね。で、はとか、何をですかとか言うようなもんなら、もう大事ですよ。もう、怒り狂ってね。はい、ってね、あの、大体、終わりましたとか。何の内容かわからないけど、
返事
はちゃんとする。返事はせんとね。万事会話がそんな感じ。
はい、
で、もう、ピシャッとマネージメントしとかんと、まあもう、怒り狂うわけですよ。だから、はい、まあ、例えばその、学会なんかにもね、あの、まあ、半分学者やから、あの、研究のテーマ、こう、演題を出すわけですよ。締め切りがこう来るわけですよね。ああ締め切りはもしかして今日かもしれんなと、頭の中でこう、ちらちら思い浮くと、案の定、書いた。
はい。
ん？はい。うん。夕方までに持ってこいよ。わかりました。何も書いてないけど、
はい、
やっべえなと。ほら、その日仕事があるわけじゃない、はい、患者さんも来てるし、その合間を縫ってね、こう、カルテコに走っていって、カルテを外に出せないから、もうサマリをブワーッ印刷して、
コピーして、はい、準備されるわけですね。
夕方までに、ここ小6中のあらかじめ書いて出さないからなんですよ、はい。まあ、こういう研究テーマで、こういうふうな研究しましたと。で、結果はこうですと。で、考察はこうだと。
もう必死ですね。
必死よ。もう4時か5時になったら、ああ、出せとか言って。はい。もうそんな感じ。
まあ。
だからもうね、もう後付け後付けね。
はい、
も非常に厳しいんですよ。
でも、そこはあの、体育会系の育太郎先生は、根性でついていったみたいな。
本当そうですよ。だから僕ね、あそこ、まず最先生に弟子入りして2年間ですね、あの、一緒に。一緒にとか言ったらおこがましいけど、まあ、下で勉強させてもらいましたけど、ほとんど口を聞いたことがない。
あ、そうなんですか。
もうね、いつも僕を呼ばれるときは、はい、おい。女房じゃねえ。おいって。たまにね、名前を呼んでくれるんですよ。
はい、
たら、あ、明石。先生、もう明石ですね。
名前が違う。
もう半年もおるつ、そろそろ覚えていただけませんか。ああ、そんな感じで。もう万事そんな感じ。いろいろその、手ほどきは一切しないです。
はい。
僕も一緒にいた2年間の間に、一例も手術をね、させてもらったことなかったですよ。
はい。
もうただね、その間に1000例以上の手術がついたんで、体が覚えるでしょ。僕も素人じゃなかったからですね。あ、こうしてこうしてこうするのかっていうのは、はい、もう1000人見れば大体ね、わかるから、ああ、こっちに帰ってくることになった時に、僕は恐る恐る聞いたんですよ、佐伯先生にね。あの、佐伯先生は今まで弟子を取ったことがなかったから、
はい、
その主義を伝承した人が今までいなかったんです、
はい、
最後、信岡に帰ることが決まった時に、あの、飯食い行こうかと、ポッと言われてね。
はい。
佐伯先生もなんか僕と飯食う機会は、そういう人間的なところがあるのかな。で、二人でこう、寿司屋に行って、まあ、食べるけど、ほら、会話がないでしょ。
はい、
もう何も喋らんから。僕も黙々と食べてたんですけど、 もうせっかくやから2年も一緒にね仕事させてもらったし、もうこの手術ね、もうダメ元で聞いてみようと、やっていいかどうか、うん、先生って、僕はもう、まあ、あの予感変えることになりましたけど、あの先生に教えていただいたこのマイクロ波の手術、ね、まあ、焼灼手術、脳病科でもやっていいですかね、聞いたんです、
はい、
バカかお前って、ね、言われるかと思ったら、ああ
、
よかよって
、はい、OK が聞いたんですね。
それは免許改善ですよね。と僕はもう解釈して、まあ、それからあのこっち帰ってきてからね、はい、あのこの、まあ、この方法で、まあ、斉藤先生が長年やってきた方法を、はい、僕も一番弟子として、
ね、う
ん、
報酬して、ね、うん、
ってことになる。
今までそういったこうお弟子さんを取られなかった方がもう唯一の、
斉藤
先生にとってももう唯一の存在というか、
で、まあ、僕は脳病科に変えるというんで、まあ、あの後任の先生が、ね、まあ、たまたま来られて、まあ、その先生が今は部長でされてますけど、要するに初めて弟子入りして、
はい、
初めて免許改善、
はい、
まあ、それから学会でお会いするたびに、
はい、
まあ、うちのデータはお前使ってよかぞとか、
うーん、
データを使っていいっていうのはその研究者にとってはね、
はい、
ものすごいこの認めた人にしか言わない言葉、
そうですよね、
だからびっくりして僕ね、はい、本当ですかって、お前にいろいろ発表しておるし、分かってきたことあるなって。
見てくれていらっしゃるんですね、やっぱりね。
肝臓に進むようになったけど、
はい、
よくね、今の、あの若い先生たちが回ってくると、あれをしたいです、これをしたいですって、あの、まあ、最初からこういろいろ決めて、ね、
はい、
あるんやけど、まあ、僕も心臓外科したいと思って入ったけど、やっぱ人生ってこれ分からないじゃない、
分からないですよね。
分からないでしょ。
予測できないですも
んね。そうそうそう。なんかひょんなことでね、いろんなことがこう決まっていくし、
はい、
またそれがね、自分のライフワークになったりして ね、
う
ん、するじゃないですか。いろんな可能性が、ね、
はい、
ある中で、まあ、なんとなくこれを取って、うん、これを取って、これを取ったらここに来たみたいなね、うん、
はい、
まあね、あの悔しくて涙することもやっぱあったですよ、なんてですね、こんなにやってんのにと、まだやらないかんのって思ってたけど、まあでも人生にそういう時期が絶対あった方がいいじゃないですか、
はい、
やっぱこう最初に楽して後からきついってのはできないですもんね、うん、やっぱ最初にきついところがあると後で楽っていうのはできるかもしれんけど、うん、だからね、まあ僕は良かったなと思うんですよね、はい、うん、
ちなみに育太郎先生がなんかお弟子さんとかいらっしゃるんですか、まあ、次自分のほら技術を次にっていう、
残念ながらね、もういないんですよね、うん、
じゃあ募集中、
募集中まあこの放送を聞いてくださったお医者さんがね、
はい、
ぜひ私に伝授してほしいと言われる方がおったら、はい、のびよかに来ていただきたいですね、
はい、今日はありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me.
Bus is does. それは何ですか？いかがでしたでしょうか？今回の選曲は、赤須委員長セレクト、ガム、愛は陽炎、血が香る、真夜中のギター、ザ・ワイルドワンズ、思い出の渚、加山雄三、谷村新司、サライでした。また次回お楽しみに。ナビゲーターは松田優子がお送りしました。Bus is does. それは何ですか？この番組は医療法人親和会延岡共立病院の提供でお送りしました。
then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you.